ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日は初めに皆さんにお伝えしたいことがございます。桃缶のお便りメールについてのお話です。実はメールサーバーに不具合が生じていたようで、ここ数年で送っていただいたメールの中で私の元にちゃんと届いていなかったメールがあったことが分かりました。せっかく送っていただいたのにご紹介ができず大変失礼いたしました。その後対策をし改善されたのですが、また同じようなことがあってはならないので、桃缶のお便りメールアドレスとして新しいものを作りました。お手数をおかけして大変申し訳ございませんが、今後は新しいアドレスに送っていただけますと幸いです。桃缶お便りの新しいメールアドレスをお伝えします。桃缶アットマーク畑中.com、 MOMOCAN アットマーク HATANAKA.COM、 桃缶アットマークまでは以前と同じで、その後は畑中プロダクションの畑中、そしてドットコム、こちらのメールアドレスになります。私の各種 SNS にもこちらの内容を詳しく載せておきますので、ご覧になっていただけたらと思います。引き続きお便りはメールを送っていただくか、私の X、Facebook、Instagram の各種 SNS の DM を通して、または私の投稿のコメント欄に直接書いていただいてもお便りとしてご紹介することができます。皆さんが一番やりやすい形でメッセージを送って番組に参加していただけたら幸いです。また最近ネットで聞いてくださっている方も多いので、様々な地域の方からお便りが届くようになりました。もしよろしければラジオネームと一緒にお住まいの都道府県も書いていただけると嬉しいです。というわけで、今日は今月のテーマはお休みにさせていただき、ここ数年でご紹介できなかった過去のメッセージを読ませていただきたいと思います。お便りのご紹介ができず遅くなってしまって本当にすみません。ではご紹介していきます。ラジオネームカッパヘッドさん、こんばんは。楽しく聞かせていただいています。私は56歳、特別支援学校に勤めています。4つの異なる高校で24年働いて、現在の特別支援学校に転勤して10年、4月からは新しい特別支援学校に転勤が決まりました。生徒数50人にも満たない小さな学校で10年働いてきました。アットホームな雰囲気がとても好きでした。就労を目指していろんな企業で実習をさせていただきました。毎日泣き笑いを共にしてきました。卒業式は毎回涙をこらえきれず、自分が担当した学年の卒業式では泣き崩れたこともありました。今卒業式でよく歌われる旅立ちの日にという歌、ご存知ですか？埼玉県秩父市の学校の先生が作った歌なのですね。この歌の斉唱の時に私は涙をこらえきれなくなります。なんとか立て直すのですが、私の学校では卒業生退場の曲が生徒全員の合唱を録音したものを流すのです。ここで涙をこらえるのは不可能となってしまいます。英語の授業ではトランシーバーを使って電話での英会話練習をしたりしました。教室にトランシーバー2台を持って入り、授業の最初の挨拶で Goodbye everyone と言ってトランシーバーを1台持って教室を去る。外から教室に残したトランシーバーに向けて May I speak to 誰々生徒の名前と話しかけ電話英会話を始めます。挨拶と How are you などですが、最初は不安だらけですが、通じた時の喜びや楽しさはなかなかだったみたいです。新しい学校では英語の授業はないとのことですが、コミュニケーション活動のやりがいと楽しみを得た10年だったので、新年度での出会いも楽しみにしたいと思っていますが、今の生徒たちとの別れはきついです。今年の修了式では校歌を大きな声では歌えないのですが、心の中でしっかり歌い納めます。私は譜面も読めません。桁外れの音痴ですが、音楽はいいですね。私は校歌などを生徒たちと大きな声で歌ってきました。学校生活、いろんな思い出に音楽はいつも一緒でした。三寒四温、体調管理が難しい季節でもありますが、ご自愛ください。カッパヘッドさん、お便りありがとうございます。お便りのご紹介が遅くなってしまって本当にすみません。何年か前のお便りになりますが、ちょうどこの時期の卒業を前にして、この時期のお便りですね。卒業式のお話、いろいろと書いてありましたが、いや改めてこう読んでみて、カッパヘッドさん本当に素敵な先生で、こんな温かい優しい先生のもとで学校生活を送れる生徒さんたちは本当に幸せだなというふうに読みながらすごく感じました。この3月という時期、卒業を前にして別れの季節でもありますし、また新たにね、4月から新しい生活が始まるという時期でもありますよね。もうすぐ新しい学校に行かれるというふうに書いてあったので、きっとカッパヘッドさんはその今は新しい学校でお仕事を続けられているんじゃないかなと思います。卒業の思い出ありますね。卒業式というと、やはり私、学生時代に自分の卒業式の思い出もいっぱいあるし、でも今となっては親となって、まだ小学校の卒業式というのは経験がないんですが、娘が幼稚園を卒園した時の卒園式はやはりすごく涙が止まらなかったのを覚えています。そして自分自身の卒業式のことを思い返すと、小学校もそれから中学校も私はピアノをずっと頑張っていたので、卒業式はだいたいピアノを弾いていたなという思い出があります。みんなの合唱の時に伴奏する子がいましたよね。あんな感じで私はみんなの歌の伴奏をしていて、校歌も何度も弾いたし、旅立ちの日にみたいな、そういう卒業のための歌の伴奏も何回もやったなぁと覚えています。そう、やはりみんな泣きながら歌っていたりするから、ピアノを弾いていても私も同じように涙が出てきてしまって、でもやっぱりみんなの歌の伴奏として弾いているので、これで私が泣いちゃって音を間違えちゃったりとか、なんか変な感じになってしまったりすると絶対にいけないなという責任を持たなきゃっていう気持ちで弾いていたので、泣かない泣かない、絶対冷静にちゃんと弾き切るんだって思って弾いていたのも覚えています。鼻水が出てきたりしても鼻かんだり途中で絶対できないから、とにかく曲が終わるまで、弾き切るまでは絶対にしっかりやるぞって思いながら、でも涙いっぱい目に溜めながら弾いていたなというのを覚えています。卒業式の歌ってとってもいい曲がたくさんあって、本当に生徒もそう、先生もそう、参列している保護者の皆様もそうだと思うんですが、みんなこの歌のシーンで涙がこぼれそうになりますよね。おそらくこのカッパヘッドさんが送ってくださった時はコロナ禍でなかなかこう大きな声を出すこともまだあまり進められてなかった時期だったんじゃないかなと思うので、曲を聴くだけでとかっていう卒業式も当時はたくさんありましたよね。いや、思い出します。そしてもう一つ書かれてあった英語の授業のこと、これまたすごくいいアイデアだなと思いました。英会話って顔を見て話せると、もちろんそれでも英語を話すって難しいから緊張したりとかってすると思うんですが、 顔を見ながらだと相手の表情とか身振り手振りとかからなんとなくコミュニケーションって取りやすかったりするじゃないですか。でもいざ電話で会話をするとなると相手が見えない状態で声だけ音だけで判断しなきゃいけないからすごく難しくなるんですよね。それをあえて教室から出てお互いに見えない状態にしてトランシーバーで英語の電話の練習をするっていうのはすごくいいなと思いました。本当はね電話で会話するのがいいのかもしれないけど毎回授業で通話料をかけてね電話するっていうのもなかなか難しいと思うのでこういったやり方すごいなんか皆さんも授業で取り入れたらいいんじゃないかなと思うぐらいとてもいいなと思いました。本当にカッパヘッドさんはお子さんたちのことを思ってより授業の内容が良くなるように工夫されたりとか子どもたちのことを本当に考えていらっしゃるんだなっていうことがすごく伝わってきましたね。そしてそれとともにその学校生活で音楽がすごくやっぱり思い出に残っていてというところもすごく私は共感しました。卒業式と限らず入学式もそうだし運動会もそうだしそうだな学芸会みたいな時もそうだしそれぞれの大事な行事で歌われた曲とかそこでかかっていた曲ってやっぱりみんなの心の中に残っていて何年経ってもまた同じ曲が聞こえてきた時にあああの時こんなことがあったなあこんな劇をしたんだったよなとか運動会の時にこの曲に合わせて何かをやったなとかっていうのってすごく心に残っていますよね。上手に歌える歌えないとかそういうことじゃなくてやっぱり音楽とともに思い出ってずっとこう心に残っていくものだと思うしそれは学校生活と限らず人生の中での節目としてもいろんな音楽が皆さんの記憶の中にきっと残ってるんじゃないかなって思います。それが私も音楽の好きなところの一つかもしれないなってお便りを読みながら改めて思いました。カッパヘッドさんお便りありがとうございます。またぜひお便り送ってくださいね。今度はちゃんと私の元にメールすべて届くようになりますのでぜひぜひまた送ってください。遅くなってしまってごめんなさい。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム大阪のロンミさん。ももさん、皆さんこんばんは。初めてお便りします。私は以前葛飾に住んでいた時に、区のイベントでももさんのライブを観覧したことがあり、素敵な歌とお人柄にファンになったものです。現在は夫の仕事の転勤で関東から大阪に住んで4年目になります。ももさんの SNS におうちたこ焼きの写真が載っていましたが、とても美味しそうでなんだか嬉しい楽しい気持ちになり思わずお便りをしました。サイレントリスナーを卒業してまたお便りします。大阪のロンミさん、お便りありがとうございます。すぐにでもご紹介したかったお便りだったのに私が見ることができず遅くなってしまって本当にすみません。嬉しいお便りです。大阪のロンミさんは葛飾のイベントで私の歌を聴いてくださったんですね。嬉しいな。何年前になるのかな、もう結構前になるんじゃないかなと思うんですが、 葛飾区のイベントに出させていただいたことがあって、そこでライブをしました。とても楽しかったです。温かい方がすごくお客様多くて、終わった後も桃缶聞いてるよとか、藤谷桃の桃の缶詰知ってるよその番組とかって声をかけてくださった方もたくさんいらっしゃいました。ラジオしているとやはりライブと違って、そのリスナーの皆さんのお顔は見ることができないので、聞いてくださってるかな、どういう方たちが聞いてくれてるのかなっていつも思って話しているんです。こう数字でね、このぐらいの方が例えばアクセスしてくれてますよとか、そういうものは見せていただくこともあるんですが、やっぱりそれはあくまでね、ただ数であって皆さんのお顔が見られるわけじゃないので、どんな方がどんな風にニコニコしながら聞いてくれてるかなとか、いろいろ私も楽しみに想像しながらお話ししていたりするので、こうやってイベントで実際に聞いてるリスナーの皆さんからこう声をいただけたりすることが何より嬉しいなと思っています。そうですか。そう、その後に確か私は出産したりで産休みたいな形でお休みをいただいたりして、しばらくこうライブお休みしていたんですね。そんなこともあって葛飾区に歌いに行ける機会がなかなかなくて、またでも機会があったらぜひリスナーの皆さんがいっぱいいる場所に歌いに行きたいなと思っていますので、飛んでいきます。葛飾区で歌える機会があったらぜひぜひ教えてください。皆さんにお会いしたいなといつも思っています。そして大阪のロミさん、大阪にお引越しをされて、きっとそこからもう何年も経つのかな、まだ大阪にいらっしゃるんでしょうか、どうなんでしょう。たこ焼きの写真ねアップしましたね。でも大阪に長く住んでらっしゃる方に見ていただくのはもうお恥ずかしいというか、おこがましいというかあれですけど、そうそう、あの時ね、ちょうど子供たちとみんなでワイワイ楽しめるご飯をやりたいなって思いから、大きなホットプレートと、そのホットプレートに交換してこう付け替えられるようなたこ焼きのプレートも一緒についているようなものを買って、で初めて作った時の写真をアップしたかなと思います。おうちたこ焼きはすごく楽しくて、やっぱり作る楽しさってあるじゃないですか。外でもちろん美味しいたこ焼きはいっぱいあって、子供たちも好きなのでね、時々買ってきて食べることはあるんですが、やっぱりおうちで作るっていうのが楽しくて、出来たてをその場で食べるっていうことも、またおうちのたこ焼きだとちょっと遊びで中になんか違うものを入れてみたりとかたこ焼きだけど、そう、当時下の子がまだ小さかったので、たこ焼きのたこがなんかちょっと食べづらくて硬かったりして食べづらいよって言ってたりしたから、じゃあその子の分はたこ焼きを入れずにたこ抜きたこ焼きみたいな、たこ焼きって言っていいのかみたいな感じで作ったりとか、なんかそんな風にアレンジできるのもおうちたこ焼きの楽しさだなって思って、みんなですごく楽しく作りました。そうそう、でもね、結構大きいホットプレートを買ったんですよ。でそう、おうちで焼肉とかもやれるといいねって、それもそうやったのかな。で大きいのをかなり買ってしまったがために、こう持ってくるのも重くて、さらにそれを収納しておく場所っていうのがすごく難しくて、本当はキッチンのすぐ取り出せるところに収納したかったんですが、うちのキッチンも物が結構いっぱいいろんなところに入っているから、それを取り出すのがなかなか大変で、奥の方に、ここならしまえるかなと思った奥の方にしっかりしまってしまったら、今度は取り出すのがちょっぴり面倒になってしまってここ最近ずっとしまいっぱなしになっているかわいそうなホットプレートプラスたこ焼き器なんとか出してきてまたやりたいなと思います。そうなんですよ、日々忙しいとそれを出してきて作って終わって、その重たいプレートを鉄板ですからね、洗って乾かして、それをまたしまって奥の棚に入れるっていう、その工程が余裕がない時、心に余裕と時間に余裕がない時はなかなかできなかったりして、そうなんです、だから大活躍できていないので、またこういったお便りをいただきましたし、改めて出していきたいなってちょっと思いました。大阪いいな、大阪美味しいものがたくさんある街ですもんね。私大阪はちょっとしか行ったことがなくて、学生時代の修学旅行で大阪とか奈良とかそのあたりに行った時に、ほんの少し 滞在ってほどの時間も過ごせなかったような気がしますし、もちろん大阪のグルメも全然食べられなくて、ちょっと行ってすぐ次の場所に移動みたいに、学校の旅行だとね、いろいろプランが決められてるじゃないですか。大阪の美味しいものもっと食べたかったなーってその時も思ったので、遊びに行きたいな、旅行したいなと思う場所の一つです。美味しいもの食べて、あの有名な大きな遊園地に行ってとかって家族で楽しめたらいいなと思ってるので、いつか大阪に絶対行きたいと思っています。大阪のおすすめグルメとか、それから遊びに行くならここがおすすめだよとかっていうのがあったら、大阪のロンミさんぜひ教えてください。大阪じゃなくなってたりして、もしかしたらね。ねえ、それはそれでまたぜひ、よかったらサイレントリスナーじゃなくて、これからお便りちゃんと私受け取れますので、ぜひぜひまた懲りずにお便り送ってください。お願いします。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム、アジジさん。はじめまして、アジジです。ももかんを聞き始めて1年ぐらいといったところでしょうか。そんな中で記憶に残っているのが、地獄シャワーという言葉がラジオから聞こえてきた時でした。というのも、小学生たちの夏休みが始まる前のちょうど今頃の時期に、子供たちに着衣泳を教えるためにライフセーバーや海上保安庁の人たちと共に千葉県内の小学校をボランティアで巡っていた時のことを思い出したからでした。もし水に落ちてしまった時に、着ている服や靴は着たまま脱がずに、慌てず仰向きになって浮いて助けを待つというのが着衣泳で、最近は背浮きと呼ぶことの方が多いかもしれません。これを小学校のプールで教えるんですが、子どもたちは水に入った途端に興奮のスイッチが入ってしまって大はしゃぎ、こちらの話なんか聞いてくれません。ここで統制の取れた学校は先生の一括で比較的すぐに静かになるんですが、緩めの学校はなかなか言うことを聞かないので、そんな時は子どもたちを強制的に一旦プールサイドに上げてしまうとおとなしくなるのでした。そんな子どもたちの恐怖の時間がシャワーだったみたいで、特に山の中の学校は井戸水シャワーで、我々でも浴びるのがためらわれるほど冷たい水の学校もありましたね。ここでも統制の取れた学校はシャワーの下にきちんと並ばせてから、先生がバルブを開けて一斉放水、そしてカエルの歌が聞こえてくるよとみんなで歌わせて、最後まで歌い終わるまでは出てはダメというルールみたいで、子どもたちは早く解放されたいから、途中から歌うテンポがどんどん速くなってくるんです。そんなわけでどの学校に行っても、子どもたちは地獄シャワーとか地獄のシャワーと叫んで嫌がっていたのを懐かしく思い出したのでした。最初から長いメッセージになってすみませんでした。アジジさん、お便りありがとうございます。すぐにでもご紹介したい内容のお便りでしたね。遅くなってしまって本当にごめんなさい。私もこの地獄シャワーという言葉をラジオで話したのよく覚えています。小学校とか中学校とかもそうかな、普通の公立の学校のプールの時間は必ず最初と最後にシャワーの時間があって、でそう、あのプールの中のお水は太陽が当たってこう気温でね、だんだんこう暖かくなって、そこまで寒くない水温の時もあるんですが、シャワーに関してはもうそのまま水道から直接出てくるお水なので、とにかく寒いんですよね。子供たちはそれが嫌で、私の頃もそうでしたし、今の子供たちも変わりがないんだそうですが、地獄のシャワーとか地獄シャワーとかっていう風に言っているんだそうです。今でもそうみたいですよ。お便りの中に書いてあった着衣泳、お洋服を着たまま、泳ぐと言いますか、その水の中に入って、いざ服を着たままで水の中に落ちてしまった時にどういうふうにすればいいかということを教えてもらう授業ですよね。私の娘も何年生かの時にやはりこの着衣泳というのを教えていただきました。で実際にお家から全部濡れていい服を一式持ってきてください、靴までね持って全部行って、でそれを着てお水の中に入るんだと思うんですけど、プールは水着で入るものと思ってる子どもたちにとって、
お洋服を着て水の中に入っていいのっていうのはもうそれは絶対に楽しくなってしまって、そのこのなんていうんだ、非日常な感じ、絶対ワイワイキャーキャー冷たいって言いながらもはしゃいでる姿が目に浮かぶようですが、でもこれは至って大切な訓練、避難訓練の一つみたいなものですもんね。いざとなった時にどうしたらいいかっていうことなので、やっぱりずっとはしゃいでいるわけにはいかなくて、ちゃんと真面目にみんなに学んでほしいっていうものですからね。それは先生も一括しなきゃいけない時があるんじゃないかなと思いますが、そのお洋服を着たまま下手に脱ごうとしてバタバタしたりしないで、そのまま仰向けになって、背浮きって書いてありましたけど、まさに背中を水の方にパチャンとつけて、お腹が上に向くような感じで浮いていて助けを待つということなんですね。これはでも実際にやっぱり経験してみないとわからないことだから、ちゃんと学校でそういう時間を設けてくれるっていうのはすごくありがたいことだなって思います。まあそれとはまた別でシャワーの話ですけど、シャワー、井戸水のシャワーってもう想像しただけでね、飲むならとても美味しいんだろうけど、それを体に裸でそのままね水着の状態で浴びると思うと、それは寒いだろうなと思います。でもすごいですね、先生がビシッとしていると、そんな時でも子供たちはちゃんと一列に並ぶことができて、ただ本音を言えば早く終わらせたいから歌が終わるまでは出ちゃダメよって言われていても、もうみんな大急ぎで歌を歌って出てしまうっていうのが、なんかすごく子供らしくて可愛いなと思いました。ありましたよね。そうそう、なんかね、遊びに行くプールとか、あとはスイミングスクールのプールとかは暖かいシャワーが気持ちよくて、疲れた体に暖かいシャワーで、ああ気持ちよかった、さあ体を拭いて洋服着替えようってなりますけど、小学校のプールは本当にその最後のシャワーで冷え冷えになって、唇がちょっと青紫色になりながら次の時間の授業を受けるみたいな光景が至るところでありましたよね。面白いですね。なんかね、今年じゃない、去年になるのかね、去年の夏休みとかも小学校プールの時間があったんですけど、そう、寒くて入れないっていうのは私子供の頃結構あって、水温とそれから気温と両方出して、で何度以上にならないと今日のプールは中止ですみたいな、今日はちょっと寒いからやめましょうっていうのはあったんですが、そう、昨年ね、子供の小学校では反対で、その熱中症が危険だからプールは今日入るのやめましょうっていうのがすごく多かったように思って、私が子供の頃こういうのってあんまり聞かなかったなーって、暑すぎちゃってそのプールサイドで待っている時に危険になってしまうから今日のプールは中止ですっていうのがたびたびありましたね。相当やっぱり暑くなって、その床の温度も暑くなってしまうし、待っている間に具合が悪くなってしまってはいけないからっていうことで、はあ、変わってきているんだなぁなんてことをちょっと思いましたね。あじじさん、お便りありがとうございます。本当にみんなの様子が目に浮かぶようで可愛いなと思いながら読ませていただきました。ぜひまたお便り送ってください。お願いします。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。 続きましてこちら、桃缶ガイドブック。このコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。それではお便りをいただいていますのでご紹介していきたいと思いますが、夏休みの話題を送ってくださいました。ご紹介が遅くなってごめんなさい。ラジオネームくわさん、ももさんこんばんは。夏休みに家族で東京一泊で遊びに行ってきたので、その時のことを投稿します。本当なら7月下旬を予定していたのですが、コロナが急増していたので8月下旬に行ってきました。1日目は国立科学博物館に行ったのですが、子供が興味のある恐竜関係以外ほぼスルーで1時間半くらいで見終えてしまいました。本来なら1日かかるくらいの展示があるのですが、夜は銀座で北京ダックなども食べ放題の中華を食べに行ってきました。桃缶なのでここで食レポしたいところですが、2日目に行った葛西臨海水族館について紹介したいと思います。かっこ悪い。葛西臨海水族館は JR 京葉線の葛西臨海公園駅下車5分のところにあります。葛西臨海水族館に入るとすぐに大きな水槽で大きな魚やサメが泳いでいました。大きな魚を見て、これが有名なマグロかと思ったのですが、違いました。マグロは別の水槽で泳いでいました。最初の水槽のところで飼育員による説明があったのですが、サメの話をしてくれていたのですが、やはりマグロと間違える人もいるとのことでした。サメの話をしてくれていたのですが、知らない話もあり、子供も楽しそうに聞いていました。その説明の中で、サメの名前のつくエイも泳いでいて、見た目はサメのように見えるけど、エイの仲間とのことでした。サメとエイの違いは何か知っていますか？エラの位置で決まるのだそうです。ちなみに体の横にエラがあるのがサメで、体の下にエラがあるのがエイだそうです。マグロ以外にもいろいろな魚やペンギンが見られて、子供は大喜びでした。1日目に行った国立科学博物館も、今回紹介した葛西臨海水族館も、小学生以下は無料です。お財布に優しくて助かりますね。桃缶ガイドブックに採用していただけたらと思い投稿しました。ちなみに東京で泊まったホテルは株主優待で無料で泊まれました。機会があれば株主優待についても投稿しますね。クワさん、お久しぶりです。ライブにたくさんいらしていただいていまして、でクワさんはご結婚されてお子さんが生まれて、お仕事も忙しく育児も頑張っていますなんてお話をね、何度か SNS を通してお話しさせていただいていましたが、お元気そうな様子が聞けてすごく嬉しいです。お便りが遅くなってしまってごめんなさい。ご紹介できなくて、このお便りと一緒にお子さんのお写真も送っていただいたんですが、大きくなりましたね。こんなに立派なお兄ちゃんになられたんだなぁとすごく嬉しく拝見しました。夏休みの旅行の話題楽しそうでしたね。国立科学博物館は私も家族で行きました。その時の写真も SNS にアップしたなぁと思うんですが、娘も恐竜が大好きだった時があって、恐竜を見に行きたいってすごく言ってたので連れて行ってあげたんですが、クワさんのお家と同じで、そう、国立科学博物館というので別に恐竜博物館じゃないから、恐竜の展示がすごくいっぱいあるんですが、その他にも興味深い展示がいっぱいあるんですよね。で、一日かけてこうゆっくり楽しめるくらい中身がたくさん充実している博物館なんですが、もう子供たちは興味のあるところしか見たがらないので、恐竜のエリアはもうたっぷり時間をかけて楽しんだら、ね、隣行こう、次の建物行こうよとかって言っても、もういいかな、お腹空いてよ、ママレストラン行こう、そろそろおやつが食べたいからソフトクリーム食べに行こうみたいな感じで、全然付き合ってくれなくて、私もそのパンフレットとか見ながら、あ、ここも行きたいな、こっちも見たかったなと思いながらも、
行こう行こうと連れて行かれて、そのままお土産コーナーに行って恐竜のグッズをたくさん買わされ帰るみたいな感じで、そう、まるまる全部楽しむことができませんでした。なのでまあもうちょっと大きくなって、自分の興味のないところもこう知識を広げてみようみたいな、子供にだんだん成長していったら、また家族で再び訪れてみたいなと思っている場所です。そしてその日の夜は銀座で北京ダック食べ放題、なんと豪華な、いいなぁ、この話も聞きたかったなぁと思うのですが、また機会があったら美味しい話も、桃缶だからって書いてくださってたところがよくわかってくださってるなぁと思って、私も笑ってしまいましたが、ちょっと美味しいものの話はお預けということで、葛西臨海水族館のお話。ここも大変有名な水族館ですよね。行ってみたいなぁと思っていて、まだ行ったことない場所の一つです。葛西臨海公園のあたりは本当になんか一日、それこそその水族館だけじゃなくて遊べるような場所がたくさん周りにあって、広い公園みたいなところとかもありますよね。またすぐ近くが海なので海を見ることもできるし、家族で行ったら楽しいだろうなと思って私もチェックしていたところの一つです。いいですね。初めはマグロかなと思ったら違うお魚だった。だってマグロなんてなかなか生きてるマグロを見られる機会ってないじゃないですか。お写真とかテレビとかでなんか見たことあるけれども、わからないですよね。そう、これがまた水族館の魅力だなと思っていて、普段名前はよく知ってるよとか、それこそお寿司屋さんでは美味しくいただいてるよみたいなお魚も、その姿形は意外と知らないものってあるじゃないですか。まああまりね、水族館の中で美味しい話をしない方がいいと思うんですけど、でも、あ、このお魚こんな見た目だったんだみたいな発見が水族館に行くとありますよね。すごくよく知っているのに、そう、でも見たことなかったってお魚たくさん知ることができて、それもまた面白いなぁと思いますし、サメとエイの違いっていうのも私これ驚きでした。というかもうサメとエイは全く違う生き物だぐらいに思っていたので、これが仲間だって言われたことにまずびっくりしたし、エイはね、あのヒラヒラした感じのね、あの お魚って言わないか、でもあのまあヒラヒラした感じのあの見た目の生き物に対して、サメはちょっともう襲われたら怖いぞという、かっこいいけどもう顔も怖くてみたいな生き物ですよね。それが仲間で、そしてその違いがこのエラの位置で決まるっていうのはすごく面白かったです。エラが横にあるのはサメ、エラが横にあるのはサメ、エラが体の下にあるのがエイなんだそうですね。水族館行ったら絶対エラ探しちゃうだろうなと思います。皆さんもぜひ覚えておいてくださいね。え、面白い、そういう発見があるから水族館もそれから博物館もまた植物園とかもそうですけど楽しいですよね。子供たちも楽しんで、で親はいろいろ改めて大人になっても勉強になることがいっぱいあって、いい場所ですよね、家族で行くにはね。クワさん、お便りありがとうございます。ぜひぜひまたお子さんの成長もももかんで教えてくださいね。お便りお待ちしています。ももかんガイドブックのコーナーでは地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。以上、ももかんガイドブックのコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム東京運河さん、ももさん、皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。東京運河です。今年5月、私は女性のヘルパーさんと一緒に料理の材料を買い物にスーパーに行く途中、突然蜂が近づいてきて一気に私の膝の前まで来ました。慌てた自分は路上で転んでしまい、膝をすりむいてデニムにも穴が開いてしまいました。その時は隣の女性のヘルパーさんも私も蜂に刺されなくて幸いでした。ただ蜂が急スピードで接近してきた瞬間は相当ヒヤッとしました。私は小学生の頃、伊豆の海岸でビーチサンダルを履こうとして中に蜂がいたらしく、思い切り足を刺されたことがあり、かなり痛くて泣いた覚えがあります。蜂に複数回刺されるとアナフィラキシーで亡くなる方もたまにいるので、
普段から外を歩くときに蜂に対して相当注意深くなってしまうことが悩みですね。凶暴な蜂もたまにいますが、基本的には人から手を出さない限り蜂も刺しては来ないはずだと思いたいです。東京運河さん、お便りありがとうございます。そして東京運河さんにはいつも X でたくさん発信していただいてありがとうございます。嬉しいです。以前いただいたお便りでご紹介できたものもあったんですが、こちらのお便りは私の元に届いていなくて、ご紹介が遅くなってしまって本当にすみません。そんなことがあったんですね。それは怖かったですね。蜂が急に近づいてきたら、それは誰でも慌ててしまいますよね。いやー、痛かっただろうなと思います。デニムに穴が開いてしまうぐらいねの勢いだったんだろうなと思うので、でも幸いね、刺されなくて本当に良かったです。この子供の頃のエピソード、ビーチサンダルを履こうとしたら中に蜂がいて蜂に刺されてしまったって書いてありましたが、そう、実は私の義理のお父さんもここ1年ぐらいの間かな、自然の多い場所に旅行しに行って、でそこでなんか履物を脱いでスニーカーみたいなものを履いてたんだと思うんですけど、その靴を脱いで中に入って施設で何かをして、でまた出てくる時に靴を履くという場面で、でももう周りが大自然みたいなところだったので蜂がいたんでしょうね。スニーカーをガッて履いたら中にスズメバチが入っていて、それで足を刺されてしまってとっても痛かったっていう話を聞きました。あの、何事もなくね、時間とともに治ったから大丈夫だったんですが、スズメバチとかも何度も刺されてしまったりすると本当に亡くなることもあると聞きますからね。すごく怖いですよね。また蜂のあの飛んでくる時のこう音とか羽の音というのかな、あと結構ね、巣の近くだと、まあ、私は直接見たことはないですけど、テレビとかで見ていてもその巣の近くに何か来たりすると威嚇するみたいな感じでわーっと音を立てたりとかするのを聞いてるだけでもやっぱりすごく怖くて、蜂のね、あの見た目からしてやっぱり黄色と黒っていうのは、あのそうでなくてもね、すごくこう、なんて言うんでしょう、攻撃的な色というか、私たちにこう危険を知らせるような感じの色ですよね。話変わっちゃいますけどね、踏切の色とかもそうですけど、やっぱあの黄色と黒はすごくインパクトがあるからこそ、そう、私たちも警戒しなきゃいけないしっていう存在だと思うんですが、いや怖いです。私も怖いなと思います。子どもの頃住んでいたお家が東京都なんだけれども、結構こう郊外の方というか、すぐそばに山があったりとか木々が多いようなところで暮らしてたので、普通に一軒家のお家のお庭に蜂の巣ができることがたびたびあって、大体はでもミツバチとかアシナガバチとかだったのかな、の巣だったんですが、たまにスズメバチの巣が作られたりすることもあって、それはもう怖くて怖くてそばに行けないから業者の人に来てもらって取ってもらったりとかってしたことがありますね。え、怖いですよね。そうだから、なんか山歩きをするとか自然の多いところ、蜂に遭遇するかもしれないような場所に行くときは黒いお洋服を避けた方がいいって聞いたことがあります。蜂の駆除の、蜂の巣の駆除の方たちとかって全身真っ白のお洋服を着てね、作業されるじゃないですか。もうそのままで、やっぱり白とかのお洋服の色だといいんだけれども、黒い色を全身着てたりすると蜂に刺される確率が高くなるんだそうですよ。蜂が攻撃的な気持ちになるのかな、なんかどういった理由だったかちょっと私も忘れてしまったんですが、そう、黒は蜂に刺される確率が上がるから、森の中に行く時とかは避けた方がいいって聞いたことがありますね。え、気をつけたいですよね。いや本当に怖いです。東京運河さん、気持ちすごくよくわかります。気をつけながら、まあ気をつけきれない時もありますけれどもね、過ごしたいなと思います。本当にヒヤッとしましたね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。 でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はオープニングのところでもお話ししましたが、メールサーバーの不具合によって私の元に届かなかったメールが何通もあったことが分かりまして、ここ数年でいただいていたお便り、ご紹介できなかったものを順番にご紹介していきました。いただいた時とちょっと時期がずれてしまっているものもあったかと思うのですが、遅くなってしまってすみません。こんなことがもう起きないようにと新しいメールアドレスを作りましたので、もう一回最後にお知らせしておきます。ももかんお便りの新しいメールアドレスはももかん@はたなか.com、 momokan @はたなか.com。 はたなかはももかんのはたなかプロダクションのはたなかです。 hatanaka、そしてドットコムとなります。新しいメールアドレスの方にぜひお送りいただけたらと思います。そして今日はこういった形でテーマに沿った内容ではなくご紹介しましたが、3月のお便りテーマは思い出の先生でお届けしています。皆さんの心に残っている思い出の先生のエピソードをぜひ教えてください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は先ほどもお伝えしました通り、ももかん@はたなか.com、ももかん@はたなか.com。こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。 お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。